폭우와 태풍을 헤치고 산에서 그리고 바다에서 돌아와서 다시 차분하게 책상 앞에 앉아 계시죠? 뒷걸음질 치는 2011년의 여름은 우리들 가슴속에 벌써 추억으로 자리 잡아가고 있고요. 이제 계절은 가을로 향해서 달려가고 있습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 해시초코토무토가츠키오데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나인데스.
사하노 예쁜 춘짠데스.
豪雨と台風を押しのけて山からそして海から帰ってきて再び静かに机の前に座っていらっしゃることでしょう。後ずさりしていく2011年の夏は私たちの胸の中にすでに思い出として落ち着いており、今や季節は秋へと向かってかけていっていますというふうに言いました。
はい、
はい、ということで、もう秋ね、もう夏は諦めたね我々ね。
なかったですね、うん、
ということで夏を惜しむ意味で今日は囲碁もごばすコーナー、サムゲタンですね。
久しぶり、
夏食べたことは食べたけれども夏の雰囲気で食べることはできなかったサムゲタンですね、うん、サムゲタンっていうのは高麗人参のサムなんですよ。高麗人参を入れた鶏のスープなので、人参がまあ韓国を代表する料理なので、サムゲタンも韓国を代表する健康料理ということになると思うんですけど、여름철에보신하기위해닭에인삼을넣고푹고아서먹는한국전통보양식ということですから、夏の季節に補心というのは補う身と書いてね、栄養をつけるということですよね。体に栄養をつけるために鶏に高麗人参を入れてじっくり茹でて食べる韓国の伝統保養食というふうになってますね。作り方を読んでみると、大人になりきらない鶏のその内臓を取り出したお腹の中にもち米とニンニクとナツメ、栗なんかを入れて水をたっぷり入れた鍋で高麗人参と一緒にじっくり入れて肉が十分に柔らかくなってから食べる料理ですね。で、ちょっと調べて初めて知ったんだけど、本当は鶏と高麗人参一緒に茹でない方がいいって書いてたんですよ。っていうのは、高麗人参の栄養価が鶏の骨の中に染み込んでしまうってことで、本来は鶏を全部茹でた後にそれを取り出して茹でたスープに高麗人参を入れて煮込むっていうのが正しいそうですね。はい、ということで我々今回2回は食べに行ったかな、夏ね。
なんかこう、うん、暑い日に頑張るぞってこう汗流しながら食べるイメージなんだけど、うん、今年はなんか雨の中そうそう震えながらあったかーいって感じ。
で、本当はいよいちよるって言って暑さを暑さでもって収めるっていうのが本来の漢方の健康法なわけですよ。だから暑い日に暑いものを食べる、逆は寒い日に冷たいものを食べるといいってことになるんだけど。
本当ですか、
うん、本当だよ。北朝鮮で粘麺、冷たい麺、あれは北朝鮮は冬の食べ物なんですよ。で、寒い中であったかいオンドル部屋で冷たい粘麺を食べると体にいい。
うん、お腹壊し
ちゃう。いやいや、まあ、本来はそういうもん。異熱地熱っていうのかな、日本語で言うとね、熱いものを熱いもので収めるという話で、本来夏の暑い時に汗をダラダラ流しながら食べる栄養食だってことなんですね。でも今回は今年も夏があったっていうことを記憶するために食べたサンゲタンだったわけですね。
ね、辛くなくて日本人も美味しく食べる。
私一番好き韓国料理で。
そういう人は多いと思うよ。だから鶏一羽入ってるっていうのがちょっとびっくりだけど、
びっくり、
まあ、でもねちゃんと縛ってあって可愛くまとめてはあるんだけど足が縛ってあるんだよね、
うん、
開いてみたらその中にもち米が入ってて美味しいわけですけど、量が結構あるからね、日本人はもう一羽食べるのにひいひい言うと思うんだけど、韓国のねパワーを感じる食べ物ですよね、
うん、
はい、あとね我が家でも結構作って、それ用の鶏が売ってるし、もうもち米と一緒に煮込めばいいから家庭料理にもなり得るんですよ。あゆみちゃんの家でも作ったりする
。作ります、 お、ね、お母さんが。
あ、うちなんかだとアワビを一緒に入れてね豪華にして食べるんだけど、美味しいですよ。
贅沢ですね、
妻がね、うん、韓国を代表する料理であり日本人にも人気があるサンゲタンを紹介してみました。
なんか食べ物の話題って盛り上がります
ね。と、はい、いうことで、それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、つんちゃん復習の時間です。
はい、
お前んとこのチームは何人だい？
のね、
うん、
팀、
女子、
むん、
うん、
팀은몇명이야？
はい、うちのおじいさんは10年前に亡くなったの。
우리할아버지는10년전에돌아가셨어。
はい、 それは本当に気の毒だね。
くご？
うん。
ちょんまる？
ちょんまるじゃなかったでしょ。
ちゃん。
うん。
あんでっくな。
はい。ですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットはツンちゃんの年齢がとうとう明らかになってしまいますが、物語上のツンちゃんですね。パラレルワールドですからね。この年齢を尋ねるっていうのも韓国ではもう避けがたい韓国の文化の一つなので仕方ないんですけど、まあそれこそこの間言ったような家族構成の話題か、こういった年齢とか何年生まれた何年だとかね、ちょっと遠回しに聞いたりね、ご老人に対して聞くときには何学年何組ですかって聞くの。それは何かちょっと前の方が何十歳で、
だからゆかんにょんおばんとかって言ったら65歳なの。
だから60歳ぐらいまでになるとその方法で聞くんでね、まあ韓国ではね、人間関係を結ぶためにどうしても年齢の話題っていうのは避けられないですね。お兄さんか妹か弟かみたいな、そういう世界
で年を聞いて、同じとか年下だったらパンマル使えるけど、上だったら定年語使わないといけないとか、そういうのもあるみたいですね。
まあ近くなったら言葉をね、どっちにするかっていうのを決めなきゃなんないってことになるからね。はい、そういう話になります。それじゃあ聞いてみましょう。つぐみ씨는마지예요？
아니요맞네요。
실례지만지금몇살이에요？
한국나이로25살이요。
はい、どうですか？
つぐみ씨는마지예요？아니요맞네요。
おお、すごい。
실례지만
오
지금몇살이에요？
はい、最後
なんか言った気がして、한국나이로25살이에요？
おー、すごい。
つんちゃん、今回ほとんど100点だよ。
やった。
サラハン史上初。
しかも初めから韓国語。
それはこの間ちょっとあったけど。
いつもだって日本語じゃないですか。
そうだよ。だからもう1年経ってやっぱ変わったなって私も思ってたんだけど、とうとう1回目で全部聞きちゃった。
ついに。
いやー、さすが1年記念大勝利ですね。すごいね。なんかあってっていうのはないんだよ、そこ。
何もない。
なんか言わなかった。
言わなかった。さらに聞こうとね。ないものまで聞こうと。
ないものまで聞こえる。
すごいじゃない。120% 聞いたってことだね。
はい。
困ったな。はい。ということで、もうまあ100点と言ってもいいですね。ええよという言い方といいよという言い方が実は組み合わさってたんだけど、まあ 100% と聞きました。ということで、でもね、まだ、つんちゃんは1年経ったから聞けたんだけど、リスナーの皆さんの中には聞けない人もね、たくさんいるので、リスナーの皆さんのためにもう一回聞いてみましょう。つぐみ씨는마지예요？
아니요맞네요。
실례지만지금몇살이에요？
한국나이로25살이요。
どこが違ってたかわかる？
たそさりよ。
そうだね。最後が言えよじゃなくて、いよだったんだね。より省略した形ですけど。
完璧ですね。
まあ、いずれにしても完璧ですね。すごい。マジえよって感じだね。マジかって感じになっちゃいましたね。はい。ということで、つんちゃんには必要ないけど、ゆっくりバージョンで、ね、リスナーの皆さんのために聞いてみましょう。つぐみしぬん。マジえよ？
あにょ、まんねえよ。
실례지만、지금、몇살이에요？
한국나이로、스물다섯살이요。
はい、それではね、確認のために私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。
ちょ、これ誰と話してんの？
あ、これはね、隣のおじさんなんですよ。いつもと違うでしょ？敬語でしょ？はいはい。じゃあ、つぐみさんは長女ですか？
つぐみ씨는맞이에요？
つぐみ씨는맞이에요？
いいえ、末っ子です。
아니요、맞네요。
あにょ、まんねえよ。
失礼ですが、今、おいくつですか？
실례지만、지금몇살이에요？
실례지만、지금몇살이에요？
韓国の年で25歳です。
한국나이로25살이요。
한국나이로25살이요。
はい、ということですね。それでは、あみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。マジ。
一番上の子供ね。まっていうのが一番上を表して、いっていうのは人を表す一般名詞ですけど、まあ、長男とか長女の意味になりますね。これがいの代わりに息子とかね、まあ、お兄さんとか入れることができるわけだけども、一番上の息子っていうのは何て言いますか？
マダドル。
はい。で、一番上のお兄さんっていうと？
マテュン。
ってことですね。同じことを言ってますけどね。
なんでアドルがマダルドなの？
マダじゃん、そのまま。
リエゾンだから、マとティグがあのところに行くから、ダドルになるわけでしょ。
マジって言うじゃん。
うん。この間言ったけど、Y とか I の時だけ、ティグがチオに変わるってことなん
で
ね。
そうでした。うん、
はい。
マンネ。
末っ子です。これは、マっていう、その一番上っていうのの反対語ですね。マっていうのが、これ一番後っていう意味になって、マンネということで、末っ子という意味になるわけですね。マンネーって結構 K-POP 好きな人は知ってるよね。そのグループの中で一番年が若いっていうのをマンネーマンネーっていうもんね。
うん。
ダブルS黄金色のマンネーキミョンジュン。ね。キミョンジュンが二人いるんだよ。リーダーのキミョンジュンと、
リトルヨン様。
そうそう、リトルヨン様と言われてるキミョンジュンと、まあ実際はスペルはちょっと違うんだけど、日本人にはカタカナで書くと同じなので、末っ子のキミョンジュンとかね、リーダーのキミョンジュン、そういう風に言ったりしますよね。そのマンネーになりますね。
は
い。
アニョ。
いいえですね。アニヨの縮約形としてアニョというふうに言いますね。
ももえよ、ももいえよ。
はい。何々ですということで、パッチンがない場合は、えよというふうにつながって、まあでもこれはほとんどえよというふうに発音されるので、えよってわざわざ言わないんですけど、正確にはえよになるわけですね。で、パッチンがある場合は、いえよというふうに言いますね。
失礼。
失礼ですね。
みょっさん。
何歳、みょっていうのが何で、さるっていうのが年を数える言葉ですね。
ない。
年です。で、このないという言葉は尊敬が入ってない言葉なので、年齢が高い人の場合はないって言わない方がいいんですよ。四世って言いますけど、年歳って書く四世っていう言葉を使うのが普通です。だから、ないがおっとけだよっていうのは、普通の年がいくつですかって言葉だけども、お年がおいくつになられますかっていう場合は何て言いますか、あみちゃん。
四世がおっとけでしんか。
はい、ということですね。
はい。でもあんまりちょっと年上の人に使うと失礼に。
なるほどね。
その、やっぱりちょっとおじいちゃんみたいな人に引かない。
う
ん、
そりゃそうだ。うん、その通り。はい。
ハングナイ。
韓国の年で、これはちょっと日本人には慣れない概念ですけど、数え年のことなんですよ。数え年っていうのは、生まれたその年が1歳なの。だから、大晦日に生まれると、次の日に2歳になっちゃうことになるんだよね。うん。まあ、だけど、これは東洋思想の考え方で、いわゆる何回年を経たかっていうことで数を数えるわけですよ。で、西洋の数え方は、何年経ったかっていう期間を表してるわけだけど、東洋の数え方は、数え年って言ってるそのまま、何回年を数えたかっていうことで、まあ、実際運勢とか見るときに、それが重要だってことでもあると思うんだけど、まあ、東洋の数え方であり、日本も本来はこちらだったんですね。はい、
この前スマスマでチャン・グンソ、グンちゃんが韓国の年でってちゃんと言ってましたよ、年話すとき。日本のスマップのメンバーが韓国の年って日本の年と違うんだって言ってた。
まあ普通は韓国人はアメリカの年、未軍内って言ったり、あるいは万っていうふうに、万何歳ってあえて言うんだけど、普通に年を数字で言うとそれは韓国の数え年の方だっていうふうに思ったらいいですよね。
めんどくさいね。
なんか損した気分。年取っちゃうからね。最初来た時はびっくりした。
というかね、私はもうどっちだかわけわかんなくなっちゃって、今何歳か自分知らないようになっちゃうよ。
わかります、その気持ち。パスポート新しくするときに、万何歳って書かないといけないから、万で私何歳みたいな。
そうそう。計算したりとかして、その場でね、何年生まれだからみたいな、ね。あともう一つ、まあ、ついでに言うと、妻の誕生日が毎年変わるから困るっていうのもあるんだよね。
ああ。
うっかり忘れた日にはもう大変なことになって。
そんな大変なんですか。
陰暦で誕生日を祝う人が結構いるのでね。はい。
ももいよ。
抽象の集結語尾ということで、いえよと同じように何々ですですね。単語一つ言って、それじゃあ失礼だからということで、いよってくっつける。そういう感じがしますよね。はい。はい。それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
つぐみしぬまじえよ。
あにょ、まんねえよ。
失礼じまん、ちぐみよっさりえよ。
한국나이로스물다섯살이요。
はい、じゃあ交代して。
つぐみ씨는마지예요。
아니요、맞네요。
실례지만지금몇살이에요。
한국나이로스물다섯살이요。
はい、ということですね。 20何歳というのはスムールというふうに言いますね。ちなみに20歳っていう時はこのリュールが落ちてスムーサルになるんですよ。
スムーサル、
うん、スムーサル、リュールがなくなって
スムーサル。
なんでなくなるの？
そういうものなの。
例外、
はい、ということで、じゃあアミちゃんタム文字を、
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型はつぐみさんは何々ですかですね。
つぐみ氏のマジえよ。つぐみ氏のウェドンタリえよ。つぐみ氏の見本にえよ。
はい、ウェドンタルっていうのは一人娘ですね。ウェドンアデルっていうと一人息子になりますね。見本ね、これは未婚ですかですね。これを聞かれたら気があるってことでしょうね。続いて、失礼ですが何々ですか。
실례지만지금몇살이에요。실례지만키가몇센치예요。실례지만무슨띠예요。
キっていうのは身長ですね。メッセンチっていうのは何センチですかってことですね。で、シレジマムスンティエよっていうのは遠回しの年齢の聞き方ですね。何年ですかっていうのが十二支でいうところの年に当たるわけですね。はい。それでは、つんちゃんが練習して、それについてリスナーの皆さんも練習してみてください。
マジ。
つぐみ氏のマジエよ。
ウェドンタル。
つぐみ氏のウェドンタリエよ。
見本。
つぐみ氏の見本にえよ。
はい、続いて。
지금몇살。
실례지만지금몇살이에요。
키가몇센치。
실례지만키가몇센치예요。
무슨띠。
실례지만무슨띠예요。
はい、それでは、うんこべしが。はい、ということで久しぶりですけれども、今回の文法の時間はピュッ変格活用ですね。これ何回か出てきたかもしれないですけど、語感がピュッて終わる動詞や形容詞の場合に、第二語気でピュッがウに変わり、第三語気でウに変わる、で一部はワに変わる、そういう動詞や形容詞があるわけなんですね。で、すべてピュッて終わる語感だと全部ピュッ変格かっていうとそうじゃないので、ちょっと注意が必要ですね。じゃあ、活用表に従ってね、やってみるわけですけど、まず形容詞の場合ですね。有名なところで、じゃあ、かかった。これは近いということですけれども、第一語気はそのまんま行けばいいですね。じゃあ、近くないです。
かかっちあなよ。
近いでしょ？
かかっちょ？
近くて。
かっかっこ。
はい、ですね。で、その後、第二語気で、ピュッがウに変わるわけですけど、最初は、ウニダンなんだけど、これは、パチンピュッがあるから、スンニダンになって終わるので、第一語気と同じになっちゃいますね。近いです。
かっかっすんにだ。
そして、何々しましょうは、形容詞なのでなくて、近いことがありえますって意味で、なんて言いますか？
かっかうるすいっそよ。
近いので。
かっかうにか。
近いなら。
かっかうみょん。
尊敬を込めた近いです。
うん、かっかうせよ。
はい。そういうふうに、第二語気は、ピュッがウに変わりますね。そして、第三語気の場合は、ウに変わるってことになります。近いです。
かっかおよ。
近くて。
かっかおそ。
近かったです。
かっかおそよ。
近くなければなりません。
かっかおやでよ。
はい、ということですね。で、じゃあ、よく使う形容詞として、困ったですね。はい。ありがたくないです。
困っちゃあなよ。
ありがたいでしょ？
困っちょ？
ありがたくて。
困っこ
で、ありがたいです。だからもうこれはありがとうございますですね。
困っすみだ。
ありがたくありえます。
困るすいっそよ。
ありがたいので。
困うにか。
ありがたいなら。
困うみょん。
ちょっとあんまり言わないけどね。ありがたいでいらっしゃるでしょみたいな感じよね。
困うせよ。
ああ、あるね。からかってる感じ。ありがたいんでしょっていう。しかも敬語でね。
困うしじょって。
そうだね。同じことだね。うん、はい。じゃあ第三語気いきますね。ありがとう。
困およ。
ありがたくて。
困おそ。
ありがたかったです。
困おそよ。
ありがたくなければなりません。
こまおやでよ。
はい、ということですね。これが形容詞。じゃあ動詞もやっとこうってことで、焼くという言葉で、くったというのがありますね。じゃあくったの活用やってみましょう。焼きません。
くっちあなよ。
焼くでしょ。
くっちょう。
焼いて。
くっこう。
焼きます。
くっすんにだ。
焼きましょう。この場合、ピュッがウに変わるので、はい。
くうしだ。
焼くことができます。
くうるすいっそよ。
焼くので。
くうにか。
焼くなら。
くうみょん。
焼いてください。
食うせよ。
はい。で、焼きます。
食おうよ。
焼いて。
食おうそ。
焼きました。
食おっそよ。
焼かなきゃなりません。
食おうやでよ。
はい、ということですね。じゃあもう一つだけやりましょう。横になるって、塗ったですね。はい。塗った。ね。じゃあ、横になりません。
塗っちゃあなよ。
横になるでしょ。
塗っちょう。
横になって。
塗っこう。
横になります。
塗っすむにだ。
横になりましょう。
塗っぴしだ。
横になることができます。
塗るすいっそよ。
横になるので。
塗うにか。
横になるなら。
塗うみょん。
横になってください。
塗うせよ。
横になります。
塗おうよ。
横になって。
塗おそ。
横になりました。
塗おっそよ。
横にならなきゃなりません。
塗おやてよ。
はい、ということですね。これが動詞ということになります。それで、まあ、一部、第三語気で、をじゃなくて、わになるっていうのが、まあ、二つあるので、とりあえずそれを覚えてしまいましょう。これが、手伝う、とったですね。かわいい棒の方ですね。とった。助けるとか、手伝うとかいうものですけど、じゃあ、これの第三語気だけやってみましょう。手伝います。
とわよ。
手伝って。
とわそ。
手伝いました。
とわっそよ。
手伝わなきゃなりません。
とわやでよ。
はい。ですね。そのように和に変わりますね。で、形容詞の場合は、こったですね。美しい。あるいは、綺麗だっていうことですけど、これは、声とか性格とかね。あるいは、肌のキメとか、そういったものが綺麗だっていう時に、こったを使うんですね。これも、第二語気までは同じなんだけど、第三語気で、をじゃなくて和になりますね。じゃあ、これは、最初からつんちゃんにやってもらいましょうか。はい。綺麗でありません。
ん綺麗でありません
ね。うん。ぼーっとしてたでしょ。
ドキッ。うん。最初からやってんの、
うん、これこれこれ。
全然聞いてない。うん、あくびをしてるの見つけて当ててますけど。はい。じゃあ。
こっちやなよ。
綺麗でしょ。
こっちょ。
綺麗で。
こっこう。
綺麗です。
こっすみだ。
はい。綺麗でありえます。
こうるすいっそよ。
うん。綺麗なので。
こうにか。
綺麗なら。
こうみょん。
綺麗でいらっしゃいます。
こうせよ。
はい。ね。声が綺麗でいらっしゃいますね。目そりがこうせよ。ね。うん。綺麗です。
怖よ。
はい、そうですね。和に変わるんですね。綺麗で。
怖そう。
うん。綺麗でした。
怖そうよ。
綺麗でなきゃなりません。
怖やでよ。
はい、ということですね。はい、ということで、ピュー変革なんですけど、ちなみに、ピュー変革にならないで、性格活用になるもので、語感がピュッて終わるものっていうのもあるわけですよ。例えば、ポッタとかね、引き抜くってことですね。ボバヨとか言いますね。であと、キルですね。よく使うのは、イッタですね。これは、イブセヨとか、イボヨとか、ピュッがそのまま残るでしょ。あと、形容詞で言うと、狭いとかね、チョッタ、ね、チョバヨってね。あと、まあ、あんまり使わないかな。内気だってことで、スジュッタっていうね。これもピュッがそのまま、スジュボヨってなりますね。ということで、ピュッ変換活用ですね。まあ、一度覚えてしまえば、あと慣れて使うのは簡単になりますので、頑張って練習して覚えてしまいましょう。それでは、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあ、またお会いしましょう。
さらにげよー。